みんなの広場、大好きな人、川西小学校6年、相沢里奈さん、祖母絹江さん、大好きなおばあちゃん、私のおばあちゃんは80歳ですが、よく動くし、声も大きいし、すごく元気です。普段は家の前にある畑で、じゃがいも、人参、白菜など、家で食べる野菜を作ってくれてます。おばあちゃんは毎朝見守り隊として、通学班と一緒に学校についてきてくれるし、雨が降った日にはお迎えにも来てくれます。お母さんが会社の帰りが遅い時は、夕ご飯の準備をしてくれたりするし、私の大好きなイチゴを買ってきてくれたりもします。もっと野菜を食べないとダメだとか、ちょっとうるさいと思うこともあるけれども、私はそんなおばあちゃんが大好きです。里奈さんと絹江さんの写真が載っています。笑顔がいいね。新江戸東、高野陽太郎ちゃん。令和4年12月27日生まれ。父純平さん、母優子さん。とってもやんちゃな陽太郎くん。大好きなお兄ちゃんの真似をしていろいろできるようになったね。これからもすくすく育ってね。3年前のお兄ちゃんと同じポーズで。かわいい陽太郎ちゃんの写真が載っています。笑顔がいいね。写真募集。お子様の成長の記録を広報八千代に掲載してみませんか。掲載希望の際は、二次元コードを読み取り、応募フォームに氏名などを入力後、画像を1枚添付して送信してください。ご応募お待ちしています。対象年齢、生後1歳から3歳くらいまで、掲載月、決まり次第お電話などでお知らせします。申し込み締め切り、毎月5日ごろ、翌月以降の広報誌に掲載。問い合わせ、秘書課広報 PR 係、内線3530。八千代文芸、俳句、八千代文芸俳句会選。残照に切り絵のごとく冬子立ち。残照に切り絵のごとく冬子立ち。菅野屋、照内美代子。落語会、跳ねて師走の人の波。落語会、跳ねて師走の人の波。大里、山中康夫。立冬屋、心無にして手術室。立冬や心無にして手術室。荒井、片野美佐夫。彦梅の命みなぎる広高な。彦梅の命みなぎる広高な。久下田、河村栄子。司法の道、関節の富士、廃しけり。司法の道、関節の富士廃しけり、小屋倉持ゆき子。山地来てなお新刊と冬子立ち。山地来てなお新刊と冬子立ち。松本野口雅子。冬子立ち、衣を落として風に立つ。冬子立ち、衣を落として風に立つ。塩本田村満。さらさらと水音流る冬子立ち。さらさらと水音流る冬子立ち。下妻氏神保武雄。短歌。クリスマス赤コート着てカラオケに。サンタバーバは北の宿から。クリスマス赤コート着てカラオケに。サンタバーバは北の宿から。大都神殿山本芳子。世界中貧と富の差が広がるよ。日本の円とアメリカのドル。 世界中、貧と富との差が広がるよ。日本の円とアメリカのドル。塩本、小倉敏夫。青い点、暗闇光るステレオが、ピアノ奏でて気象促す。青い点、暗闇光るステレオが、ピアノ奏でて気象促す。太田、山口正明。北風が西風なりし我が町に、いまだ小ぬかや河津の便り。北風が西風なりし我が町に、いまだ小ぬかや河津の便り。足ヶ谷、須沢哲夫。なお、みんなの広場では、皆さんからの投稿をお待ちしています。詳しくは、秘書課広報 PR 係まで、電話 0296-48-1111、内線 3530。以上、みんなの広場でした。地域おこし協力隊活動レポート、その4、地域おこし協力隊員果樹振興プロジェクト、荒木和也さん、令和4年10月1日着任。八千代町に来てまず思ったのは外国人の多さです。自分は農業をしているとは思えないほど、活動時間が夜型なので、夜によく買い物に行きますが、体感で8割ぐらい外国の方を見かける気がします。農業の町ならではなのかなと思いました。車があれば生活するのに不便なことは特になく、どこに行くのにもちょうどいいぐらいの近さにあるので、以前住んでいた埼玉よりも便利だと感じています。私は飲食業や建設業に携わっていたので、八千代町に来るまでは、農業をやりたいという思いはあっても、どんなことをするのか全くわからない状況で移住をしてきました。梨のことを学ぶというよりも、農業とはというところからのスタートでした。物の名前やハサミの使い方に至るまで、全く知らなかったので、教えてくださった農家さんには相当な苦労をかけたかと思います。本当に多くのことを教えてもらい、大変感謝しています。1年間の研修を経て、今は同じ協力隊員3名とともに畑を借り、実際に一から梨を作るということをしています。わからないこともまだ多く、毎日ああでもない、こうでもないと言い合っていますが、楽しく充実した日々を送れています。梨畑でトラクターに乗る荒木さんの写真が載っています。以上、地域おこし協力隊活動レポートでした。担当は小竹美佐夫でした。
町長コラムボリューム40、子どもたちが地域の伝統行事に触れ、親しむ機会の創出について。まず、元日の能登半島地震、および翌日の航空機接触事故で亡くなられた方のご冥福を、ご家族の方にお悔やみを、そして被災者の皆様にお見舞いを申し上げます。八千代町としましても、義援金の取りまとめをはじめ、被災地への職員派遣のほか、被災地復興に向けて息の長い支援を続けてまいりたいと考えています。さて、町内において伝統行事のどんど焼きが実施されました。どんど焼きは、しめ縄や正月飾りなどをお焚き上げする火祭り行事で、参加者にはご利益があると言い伝えられています。どんど焼きの煙や火の粉にあたると、無病息災や家内安全が叶うと言われ、同時に新しい年の幸せを祈願する行事でもあります。 竹の櫓に火をともすと、火は一気に5メートルを超す火柱になって、天に届くような様相となり、寒さも忘れ見入ってしまいました。生竹がボンバーンと破裂するたびにびっくりしましたが、火柱を囲みながら、集まった大勢の方々がいろいろな話題を話し合う姿が、ほのぼのとし、実に印象的でした。その中に数名の子供たちの参加がありました。どんど焼き、夏祭りなどのように、地域の魅力の一つとして受け継がれている伝統行事に、子供たちが触れ親しむことは、世代を超えた交流が生まれ、感性を磨き、自分が生まれ育った地域への愛着や、思いの情勢の形成につながり、地域の活力向上が図られるものと考えます。また、伝統行事の次世代への継承と、世代や地域を超えた交流、地域の愛着と、ふるさと回帰を図ることは、移住・定住を進める上で、大変重要なことであると捉えることができます。子どもと地域、子どもと若者、子どもと働く世代、子どもと高齢者とのつながり、まさに子育て支援の一つと考えます。伝統行事継続のために、後継者育成を第一の目標とし、練習場所、発表の場の確保、財源対策を支援する必要があることから、伝統行事を推進するための組織強化が必要であると強く感じました。現在、多くの方が口々に子どもたちの参加を訴えております。私としましては、経験と技術のある方に主人公になっていただき、実現に向けた検討を行い、運営委員会、実行委員会の皆様や、地域の皆様と連携を図りながら、子どもたちが地域の伝統行事に触れ、親しむ機会の創出を図りたいと思います。以上、町長コラムでした。お知らせ版、お知らせ、働くことの悩み無料相談会。日時、2月15日木曜、午後2時から4時。場所、中央公民館1階会議室。対象者、就職の悩みがある15歳から49歳までの人、または保護者、関係者。申し込み期限、2月14日水曜、午後4時。問い合わせ、茨城県政若者サポートステーション。電話、0296-54-6012。心の健康相談。日時、2月16日金曜、午後1時30分から4時30分。場所、保健センター。相談料、無料。申し込み方法、前日までに電話で予約、完全予約制。問い合わせ、保健センター、電話、0296-48-1955。自動車税減免申請の出張窓口開設。茨城県では、身体障害者手帳などの交付を受けている方で、一定の要件を満たす場合には、障害がある方のために使用する自動車の自動車税、種別割及び環境性能割を減免する制度を設けています。減免申請は、管轄の県税事務所で年間を通じて受付していますが、次の日程で出張窓口を設置します。ぜひご利用ください。日時、2月27日火曜、午前10時から正午。場所、 役場1階町民ホール、新車・中古車新規登録にかかる減免や自動車税・環境性能割の減免については、登録日から30日以内に管轄の水戸または土浦県税事務所自動車税分室でお願いします。減免の要件により必要書類が異なります。詳しくは茨城県総務部税務課のホームページまたは筑西県税事務所までお問い合わせください。自動車税について問い合わせ、茨城県筑西県税事務所、電話 0296-24-9190。 軽自動車税について問い合わせ、町税務課資産税係、内線1520。2月の納税など、国民健康保険税第8期、後期高齢者医療保険料第8期、介護保険料第6期、納期限は2月29日木曜です。問い合わせ、国保年金課、内線1220、または内線1210、福祉介護課、内線1320。防災行政無線を用いた情報伝達試験を実施。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、情報伝達試験を行います。この試験は、全国瞬時警報システム J アラートを用いたもので、八千代町以外の地域でも様々な手段で試験が行われます。日時2月9日金曜午前11時ごろ、伝達手段防災行政無線、なお町内に設置してある防災行政無線から一斉に放送されます。放送内容、のぼりチャイム音、これは J アラートのテストです。こちらは防災八千代です。下りチャイム音、なおJアラートとは、地震、津波や武力攻撃などの緊急情報を国から人工衛星などを通じて瞬時に伝えるシステムです。問い合わせ、消防交通課、消防防災係、内線3310。八千代町スポーツフェスティバル2024。競技ごとにブースを設け、さまざまなスポーツが体験できるイベントを開催します。全競技を体験すると景品がもらえるスタンプラリーのほか、栄養学を学べる試食コーナー、町スポーツ少年団の活動内容を掲示するコーナーもあります。ぜひご参加ください。日時3月2日土曜午前10時から正午、場所総合体育館、対象者町内在住在学の小学1年生から5年生、なおすでに町スポーツ少年団に加入している方も参加できます。種目、野球、サッカー、バレーボール、ミニバスケットボール、柔道、剣道、空手。参加費無料。持ち物、動きやすい服、屋内シューズ、タオル、着替え、飲み物。なお、事前申し込みは不要です。問い合わせ、総合体育館、電話 0296-48-2469。募集、地域公共交通計画パブリックコメントを募集。八千代町では、八千代町地域公共交通計画の策定を進めるにあたり、皆様からの意見を募集します。 募集期間2月21日水曜から29日木曜。閲覧場所、町ホームページおよび町づくり推進課窓口。なお、意見の提出方法など詳しくは町ホームページをご覧になるか、担当係にお問い合わせください。問い合わせ、町づくり推進課企画係、内線3411。
令和6年度会計年度任用職員を募集します。任用期間、令和6年4月1日から令和7年3月31日。職種により期間が短いものがあります。勤務形態、パートタイム、募集職種、事務補助職、補助員、労務職、専門職、選考方法、書類審査及び面接、申し込み期限2月22日木曜。申し込み方法、事前に電話連絡の上、会計年度任用職員申し込み書を町ホームページからダウンロードし、担当課に提出。障害のある方は手帳の写しを添付。なお、書類提出時に簡単な面接を行います。受付時間、午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜、祝日を除く。なお、社会保険、雇用保険の加入は雇用形態により異なります。募集内容、職名、資格など、任用人数、業務内容、勤務場所、勤務日、勤務時間、賃金など、担当課など連絡先の順にお伝えします。職名、資格など、外国人相談員、英語など外国での会話ができる人、任用人数、1人、業務内容、外国人相談業務、窓口業務、電話応対、行政文書の翻訳業務。勤務場所、秘書課、庁舎3階。勤務日、勤務時間、週2日、午前8時30分から午後5時のうち7時間。賃金など、時給1338円以上。担当課など連絡先、秘書課48-1664。事務補助員3人。窓口業務、マイナンバーカード受付業務、電話応対、資料整理。戸籍住民課、庁舎1階。月曜から金曜のうち週3日または4日。午前8時30分から午後5時のうち7時間。時給996円以上。戸籍住民課、49-3940。事務補助員、1人。窓口業務、パソコン入力、電話応対、資料整理。国保年金課、庁舎1階。月曜から金曜、午前8時30分から午後5時のうち7時間、時給996円以上、国保年金課、49-6314。事務補助員、1人、窓口業務、パソコン入力、電話応対、資料整理。健康増進課、保健センター。月曜から金曜、午前8時30分から午後5時のうち7時間。時給996円以上。健康増進課、48-1955。事務補助員、1人、 窓口業務、パソコン入力、電話応対、資料整理、子ども家庭科、保健センター。月曜から金曜のうち週4日、午前8時30分から午後5時のうち6時間、時給996円以上。子ども家庭科、保健センター、 48-1955。 事務補助員2人。税金等収納事務及び公金等日経処理、電話応対、資料整理、会計課、庁舎1階。月曜から金曜のうち週2日からまたは4日、午前8時30分から午後5時のうち7時間、時給996円以上。会計課、49-3946。事務補助員1人。窓口業務、パソコン入力、電話応対、資料整理、会計課、庁舎1階。月曜から金曜のうち週4日、午前8時30分から午後5時のうち6時間、時給996円以上。会計課、49-3946。事務補助員1人。農地関係業務、窓口業務、パソコン入力、電話応対、資料整理。農業委員会事務局、庁舎2階。月曜から金曜、午前8時30分から午後5時のうち7時間、時給996円以上。農業委員会事務局、49-3948。事務補助員1人。農地中間管理事業関係業務、窓口業務、パソコン入力、電話応対、資料整理。農政課、庁舎2階。月曜から金曜、午前8時30分から午後5時のうち7時間、時給996円以上。農政課、49-3819。事務補助員2人。ふるさと納税関係業務、電話応対、窓口業務、パソコン入力、資料整理。産業振興課、庁舎2階。月曜から金曜、午前8時30分から午後5時のうち7時間、時給996円以上。産業振興課、49-3943。事務補助員1人。窓口業務、パソコン入力、電話応対、資料整理。上下水道課、浄水場内。月曜から金曜、午前8時30分から午後5時のうち7時間、時給996円以上。浄水道係、48-2037。事務補助員1人。窓口業務、パソコン入力、電話応対、資料整理。上下水道課、浄水場内。月曜から金曜、午前8時30分から午後5時のうち7時間、時給996円以上。下水道係、48-2238。事務補助員1人。パソコン入力、電話応対、カウンター業務、資料整理。障害学習課、図書館。火曜から日曜のうち土曜日曜を含む週5日午前8時30分から午後6時15分のうち7時間、時給996円以上。生涯学習課、 図書館 48-4646 事務補助員1人パソコン入力電話応対カウンター業務資料整理生涯学習課図書館火曜から日曜のうち土曜日曜を含む週3日午前8時30分から午後6時15分のうち7時間45分時給996円以上生涯学習課図書館 48-4646 事務補助員2人カウンター業務書家整理資料修理生涯学習課図書館火曜から日曜のうち土曜日曜を含む週3日午前8時30分から午後6時15分のうち7時間45分時給996円以上生涯学習課図書館 48-4646 事務補助員1人カウンター業務書家整理資料修理生涯学習課図書館月曜5日午前8時30分から午後6時15分のうち7時間45分時給996円以上生涯学習課図書館 48-4646 事務補助員1人窓口業務パソコン入力電話応対資料整理相談業務生涯学習課公民館週3日午前8時30分から午後5時のうち6時間時給996円以上生涯学習課公民館 48-0887 事務補助員1人学校施設管理業務窓口業務パソコン入力、電話応対、資料整理。学校教育課、庁舎3階。月曜から金曜のうち、週4日。午前8時30分から午後5時のうち7時間。時給996円以上。学校教育課、48-1519。教育支援員14人学校生活において支援を必要とする児童生徒の支援町内小中学校月曜から金曜のうち週2日または3日5時間時給1023円以上学校教育課 48-1519外国籍児童生活支援員資格有志者は優遇措置あり1人日本語での学習生活が困難な児童の支援町内小中学校月曜から金曜午前8時から午後4時時給1023円以上学校教育課 48-1519学校用務員7人学校長の指示に従う労務作業町内小中学校月曜から金曜午前8時から午後4時時給980円以上学校教育課 48-1519 事務補助員1人窓口業務パソコン入力、電話応対、資料整理、給食センター、月曜から金曜、午前8時30分から午後5時のうち7時間、時給996円以上、給食センター 48-1149 介護支援専門員、介護支援専門員資格保持者1人、介護予防ケアマネジメント関係業務、サービス事業所などとの連絡調整、福祉介護課、庁舎1階、月曜から金曜、午前8時30分から午後5時のうち7時間、時給1278円以上、福祉介護課、49-3941、事務補助員、障害者、障害者手帳の交付を受けている人、4人、パソコン入力、電話応対、資料整理、要相談、週3日または5日、午前8時30分から午後5時15分のうち、6時間または7時間、時給996円以上、総務課49-6311。なお、任用人数は見込みのため変更になる場合があります。地方公務員法第16条の結核条項に該当する方は応募できません。問い合わせ、総務課人事給与係、内線3210。人口と世帯数、1月1日現在、人口21,090人、うち外国人1,701人、男11,088人、うち外国人1,265人、女12,000人、うち外国人436人。世帯数8,168世帯、うち外国人世帯1,483世帯。防災行政無線の放送内容は電話で確認ができます。電話0296-49-4321。役場へのお電話は代表番号におかけの上、電話交換担当に内線番号をお申し付けください。電話0296-48-1111。以上、お知らせ版でした。担当は諏訪春江、為貝弘子でした。令和5年度八千代町男女共同参画講演会、笑って学ぶ男女共同参画、落語と講演会、入場無料、9月9日までの事前予約での託児あり、日時令和6年2月18日日曜午後1時30分から3時40分、受付は午後1時から、会場八千代町中央公民館大ホール、住所八千代町大和田杉野屋1027、定員先着順100名程度、申し込み方法電話または QR コード、申し込み期限2月16日金曜、講師桂右團次、落語家、プロフィール1986年10代目桂文治に入門、2000年社団法人落語芸術協会初女性真打ちに昇進、右團次となる、古典落語で笑って健康になっていただきたいと日々古典落語を研究し、全国各地で講演を行っている。また文化庁衣食事業伝統文化子ども教室講師、京都造形芸術大学通信教育部非常勤講師などの経歴も持ち、多方面で活躍している。オープニングアトラクション、 混声合唱団ベルナール八千代コンサート。主催八千代町、八千代町男女共同参画推進委員会。申し込み先問い合わせ、八千代町秘書課地域共同係、電話0296-48-1111、内線3520、受付時間午前9時から午後5時、なお土曜日曜祝日は除く。以上、男女共同参画講演会についてでした。担当は為貝弘子でした。これで恋の広報八千代2024年2月号ナンバー772を終わります。